渋谷落語ポッドキャスト枕。どうもごきげんよう。渋谷落語キュレーターのサンキュー達夫です。11月に入りました。11月というのは渋谷落語にとっては特別な月、つまり2014年11月、この渋谷落語は誕生いたしました。ということで、毎年11月には周年イベントをやっておりまして、いつもは第2金曜日から5日間なんですが、11月だけは特別に6日間水曜日までやります。つまり今年は11月9日から6日間、10、11、12、13、14日まで6日間計12公演ございます。ぜひ皆さん足を運んでいただければと思います。本当に来てください、お願いします。そしてまずは今日落語をお届けする前にメールをご紹介したいと思います。10月15日の昼の部と夜の部、来てくださった方の感想でございます。10月の15日と申しますとですね、月曜日になりますね。6時から7時の会が入船亭千里師匠と講談神田松之丞さん、現在雑誌ペンプラス丸ごと一冊松之丞特集ということで、まあ、あれだけをね、分厚い雑誌で丸ごと一冊特集される演芸人が出てくるとは思わなかったんですが、丸ごと一冊神田松之丞。そして20時から22時が柳家わさびさん、春風亭桃井師匠、柳家古林師匠、快楽亭ブラック師匠という、芸歴50年のベテラン2人が揃い踏むという、なかなかない機会でございました。千里師匠の講座をね、前回聞いていただきましたけれども、この2公演続けて見てくださったという方からメールいただきました。いつも配信ありがとうございます。初投稿の江戸川区のジジと申します。最初に長文となりますので最初にお断りを入れますが、これから行く人の一助になるかと思いますので、このままで、特にこの手の情報が見つからなかったのでご報告申し上げます。当日の1週間前に出演者を見てふと思い立ち、同僚2人を連れて初渋楽。つまりこの方は落語はご存知なわけですよね。落語はもう精通してらっしゃる方なんですが、渋谷落語は初めてという、で同僚2人を連れてきたということですね。まあ落語家さんの名前で公演を決められているということで、まあ、落語をお好きな方だと思います。で10月15日の昼夜と聞いてまいりました。前回自分が聞いた千里師匠の寝床が配信されて嬉しかったです。当日アンケートを入れず申し訳ありません。昼の千里師匠、今をときめく神田松之丞さん、この2人の人気っぷりと、夜のわさびさん、同僚女性から顔がすごいと評判だった桃江師匠、まさにザ・柳家だった古林師匠の二人咲き、いつ目黒のさんまが放送禁止系に変わるかとハラハラ見ていて、そのまま最後まで行ったブラック師匠と見どころが多く、よかったと大変楽しんできました。達夫中、これブラック師匠はですね、まあ、そういうネタもやるんですけれども、渋谷落語では立川左談次師匠がね、立川流で一番うまいのはブラックだとずっとおっしゃってまして、いや本寸法できる場所が欲しいなと言っておっしゃっていて、そのまあ石を継いでブラック師匠に、まあお願いしてるわけですね。まあ、本寸法にお願いしますと。あと初達夫師匠聞いていたのでお声掛けはしませんでしたが、帰るとき嬉しくて近くでジロジロ見てすみませんでしたと。今回平日月曜日夜の前売りを1週間前に購入していました。当日仕事が空いたので難席だった昼の部も当日券で見てきました。今回初渋楽にあたって当日まで情報に当たれず不明で不安だった点を今後の皆さんの参考になると思い、いくつかまとめてさせてもらいました。大きく3点なるべく簡単にご紹介します。まあ、そうですね、まあ、ずっとこれも言われていることなんですけれども、どのタイミングでも入っても分かりやすいように改めて、1チケット、マイル券と当日券があり、買えるならぜひマイル券を、若い整理番号が入手できます。まあ、人気の公演は特にですね。2座席のシステム、40分くらい前には現地に到着しておくこと、整理番号を呼ばれて入場します。 まあ、人気の回はそうですね。3、雰囲気、環境、客席が静かでいい雰囲気、きれい、持ち込み不可、まあ、不可というわけではないんですけど、むしゃむしゃ食べたり、お酒を飲んだりというのはダメなところですね。1、チケット、前売り券と当日券があるのは事前に知っていましたが、前売りは渋楽のサイトから辿っていくとそのままあっさりネットで購入可能です。セブンイレブンでの発券にしたのですが、前々日からしかできないのでご注意を。当日券、満席だった昼の部です、まあ、昼というか6時からの回ですが、50席用意してあるというツイッターを見て決定。6時開演だったので、1時間前の5時に到着。現地の窓口でまだ当日券がありますかと食い組みに聞いたのですが、整理番号はゲットできて割とあっさり購入できました。10月15日はたまたまだったのかもしれません。確実に50枚は用意してあります。まあ、特に松之丞さん人気ですけど、6時からの回来られる方、当日券、まあ、大体返すことはないと思います。2、座席のシステム、チケットには整理番号が振られています。座席指定ではなく、次25番までの方という感じで整理番号順に呼ばれて入室し、空いている席に座る感じです。整理番号の呼び出しはほぼ30分前くらい、昼の6時からの回は混んでいたので35分ちょい前くらいだった気が、まあ、システムとしてはギリギリでいくといくら整理番号かが若くても立ち見になることもあるということですね。ということで、7時終了の昼の部が終わって、ゆっくり食事をして8時の夜の部にということはほぼ無理、終わった後でのお楽しみにしてくださいというか、そもそも、6時の回も押してしまうしと、まあ、押した場合はそうですね、なかなか時間ないですけれども、6時の回は立ち見も出ましたが、立ち見といっても階段に貸し出された座布団を敷いて座っていらっしゃいました。ちなみに当日券176番でしたが、前から6番目くらいの座席でゆっくり聞くことができました。夜は前売りで33番前後、3番目に席を下ろしましたと。まあ、そうですね、友達の座席を取り置くということはできないですけれども、整理番号順に入場して好きな席に座っていただけます。まあ、前より買ってもいらっしゃらない方いらっしゃるんでね、指定席にはしておりません。3、雰囲気環境、まず駅から15分くらいかかります、ご注意を。坂の途中のコンクリの建物、15分、まあ、人によってはね10分かかんない人もいるんですけど、ちょっとコースをね、一番おすすめなのは渋谷駅の前指示の、ね、方から行くのが一番いいかなと思うんですけれども、中は確かに映画館ですね。傾斜が急な300席ぐらいでしょうか、180です。前の座席の方の頭も気にならなかったのですが、でかい私は迷惑かけたかも。椅子の座り心地が良くて嬉しかったです。上野鈴本演芸場のように持ち込みはできません。ビール飲みながらは無理というか、6時の回ののど飴の袋も事前に破っといてくださいねという指示も、咳が止まらなかった友人に事前に聞かせたかった。超目立ちます。まあ、これは特に音を気になさる演者さんがいらっしゃいますので、まあ、とにかくね、いい講座を引き出したいということでございます。失礼いたしました。普通のストレートプレイよりクラシックよりお客さんは真面目に聞こうという目的意識が現れています。二人だけの静かさ、いい観客です。もちろん笑うところは笑う上品なお客さんで、間違ってもビールは飲んでおりません。トイレは綺麗でした。特に夜の部は2時間ありますが、話の途中で行ける雰囲気ではありません。諦めていたら1時間経った頃に、5分空き時間があって、こらえられる人が急いで行ってきました。5分もないです、2分です。近くて諦める人でも大丈夫かも。基本は行くなだと思いますけど、まあ、そうなんです。やっぱ休憩を取って10分15分取ると、まあ、これ会のメッセージとして、まあ、お年を召した方というのを、まあ、メインターゲットにしていますというメッセージになりますので、もうそういう会はたくさんありますので、まあ、とにかく若くて、初めての人というのをメインターゲットにしておりますが、まあ、年齢はこの際差し置いて、まあ、2時間の映画を見るというぐらいの気持ちで来ていただければと思います。そうそう、18時の回は松之丞さんの物品販売、物販ですね、海板の踊り場でやられていました。松之丞さん曰く白いやつがいいとサイン入りをつい買ってしまいました。全体的にフッといけて、あのクオリティは十分すぎるかと思いました。寄席で細切れの話を聞くより一本丸ごと聞く方が、聞くことができるのもいいです。まあ、初心者は色物があり雰囲気が楽な寄席の方がいいのか少し迷うところですが、 同僚の初落語は成功っぽかったです。寄せという場より落語に接するということではとてもいいかと思います。いや、ありがとうございます。いや、確かに色物って実質休憩時間ですからね。まあ、集中力もずっと持ちませんし、脳みそを休める時間として色物あるんで、まあ、寄せの方がそういう意味ではコース料理としては成り立ってますが、まずはディッシュ、プレートを出すということで渋谷落語をやっております。その分、ちょっと一人当たりの持ち時間が長いという。もちろん初心者を寄せに連れて行ったらそれはそれで喜ぶので、どっちもどっちだと思います。おっしゃる通りです。個人的には普段触れる演芸、関連は CD 音源が圧倒的に多いため仕草が嬉しかったです。例えば千里師匠がキセルを逆に加えて熱いという部分、音源で分かっているので来るぞ来るぞと思って仕草を改めてじっと見てました。その前からキセルをくるくる回している、溜めているところなんといいですね。生は同僚もまた行きたいとのことだったので、11月以降もまたお邪魔することになるかと思いますが、よろしくお願いします。ということでいただきました、ジジさん。詳細な、ね、レポートでありがとうございます。まあ、本当に音源だけで触れてる、まあ、このポッドキャスト聞いてる方もそうですし、 CD しか聞かずに家出ないよっていう人も結構いらっしゃるんですけど、まあ、本当にこれ何度も言いますけれど、実際を料理を食べるのと料理番組を見て料理を見てるのとぐらい違いますから、生の落語に触れていただければと。できればまあ渋谷落語で、まあ、ちょっと集中できるような環境でまず見てみるっていうのもありですし、まあ、この方おっしゃるように寄席も寄席でそれなりの良さがあります。まあ、どっちが自分に向いてるか分かりませんけれども、まあ、このように落語を好きな方でも楽しんでいただける、まあ、一つの例かなと思いますし、まあ、初心者の方も喜んでいただけるんじゃないかなと思います。参考にしていただければと思います。じいさん、ありがとうございます。まあ、このようなメールもね、皆さんからもお待ちしております。それでは本日聞いていただきますのは隅田川馬関師匠、もう渋谷落語の心臓と言ってもいいでしょうね。この方なくしては今の渋谷落語成り立ちません。現在40代後半、間もなく50歳が見えてきたという隅田川馬関師匠、五街道雲助師匠のお弟子さんでございます。2番弟子、兄弟子が陶芸さん白秋師匠、弟弟子が新喜龍流玉師匠ということで、皆さん変わった帝号なんですけどもね、まあ、五街道雲助一門でございます。この隅田川馬関師匠、月によっては2回出ていらっしゃいます。だいたい6時からの1時間の回と普通の2時間の回、1回ずつ出ていただいておりますけれども、もうとにかく、ネタ数豊富、そしてもうホスピタリティあふれる楽しい講座が持ち味でございます。2007年に真打昇進いたしまして、まだ昇進して10年ちょいしか経ってないんですけど、この領域、ちょっとびっくりでございます。ネタは9月柳家小はずさんと2人で、行いました。2人落語、こちらでの品川心中というお話でございますが、前に上がったのが柳家小はずさん、2つ目になったばかりの方ですけれども、まあね、ちょっとね珍しい話を、着実にやるという、割と珍しい若手の方なんですけれども、その方に上がった馬関師匠、品川心中というお話です。それでは聞いてください、どうぞ。
以上誠にありがとうございます。もう一席お付き合いを願いますけれども、まあ何しろ小はずさんというのが、まあ2つ目になって2年でいきなりこの提灯屋という、大変な話ですね。私は多分商売やらない話だと思います。 いや面白い話なんですけれどもね、なかなかこれやる方もお客さんも我慢がいるという、あら大変な話ですよね。で最後落ち聞いても何のこっちゃらわからないという、うち帰って調べればわかるとは思うんですけれどもね、門というのがなかなかね説明のしようがないもんですから、それをねこうやって引っ張って、受けてましたよ、こうやって聞いてましたけれども、で最後のやっぱ面白いじゃないですか、我慢して聞いてりゃ、ね、そういうもんなんですね落語っていうものは。やっぱり30分なりのネタはやはり面白いのは20分超えてからでしょう。20分我慢すれば後で楽しいことが訪れるということでございましてね、それをもう旗と肌で感じさせていただいて、なかなかねこうね同じキャリア同士だと、それちょっと自分の得意ネタばかりぶつけてどうだどうだでね、なかなかこうフレッシュな気持ちにならないね。それを小ハゼさん、ね、いやいや弟弟子に小ハダってのはいるんですよ、間違えるんですよいつもね、小ハゼさんね、あれをフレッシュにふわってやられると、もうなんかもうなんか自分の汚いものを改めてここから湧き出るような気がしましてね、嫌なもんですね。話からやっぱり年月を積み重ねなきゃいけないっていうのはありますけれども、積み重ねた分だけ汚くなるのもしょうがない、それはもうしょうがない、しょうがないなと思って、今日はちょっと出てきた時にしょんぼりしてたでしょ、あこれなんか僕はちょっとダメなんじゃないかな、そんな気持ちになりましたけど、まあ嬉しいですねこうやってね、あの若い人となかなかくねたっぷり一公演ね二人しか出ないのに、小ハゼさんと私でね、誰が組むんですかこんな誰が組むんですか興行師が一つ手前どもの公民館1000人入ります、馬関さんと小ハゼさんでって言って誰が来るんですかそれ田舎の人しぶらくならではの顔合わせということで嬉しいもんでございましてね、刺激になります。まあ何しろこうやってやっております話の中で、このやはり見栄の商売というのがございましてね、昔はこの吉原の他にはししくと申します千住板橋新宿品川という、まあそういったところの女同士のこの意地の張り合いなんてものは大変だったそうですね。嫉妬ですとかやきもち、そういったもの売れる売れないなんていうのが目に見えてわかるもんでございますから、ああ難しいもんでございます。品川の新宿に白木屋というこの店がございまして、その中で長い間板頭その店第一等の人気者の花魁、まあ女ですな、お染めっていうのがございまして、あもう大手を振って商売、まあ商売と申しますか仕事をしておりましたけれども、やはり年によってだんだんだんだんこのお客がスーッと若い方へ着くようになる、いわゆる自分のところへはお客が少なくなる、一等を張っておりましたこのお染めがだんだんこの下の方へ下がるというわけで、これはもうねえ何か煮え返る返るものがあったそうでございますよ。ところがまあああいった見栄の商売でございまして、この移り替えという季節の変わり目、この装いが変わるそうですね。一重物から合わせ、合わせから一重になる、これを移り替えと申しまして、お披露目というものをしなきゃいけない。普段厄介になっております奉売衆、若い衆連中、おばさん連中にご馳走して祝儀を切って、さあこれからもお願いしますよってんで盛り立ててくださいよというので、装いも新たにわーってんで華やかなものですから、こういうものは出費でございまして、自前どうしたってお金がかかる。お客がついてるものは、ああこれ玉台のほかだよ、これ取っといてくれ、移り替えだろ、これ使っておくれなんてんで、この資金というものが集まって移り替えを済ましてはと華やかなものでございますけれども、お染めはここ他に大勢手紙を出したもんですけれども、このお金が集まらない、移り替えができない。まあその時にの若い女の子はキャッキャキャッキャやっている、まあこれまでいい思いをした、まあこんな惨めな思いをして生きているくらいなら今のうちにすっといなくなっちまおう、死んじまおう、ところが今死んじまうってえと あれは移り買いをする金がないんで死んだんだよってんでいい笑い者になる。じゃあどうしよう、相手を見つけて死のうじゃないか。品川心中なんてんで浮き名が立つってんで相手の人選へ取り掛かりましてね、この顧客名簿っていうのがございました。これを見ながら、まあね、これまでねいい思いをしたからね、未練はないよ。だけどもただ死ぬっていうのは嫌だよね。私だってこういう商売だから、浮き名を立てたいね。誰がいいかね、誰でもいいってわけじゃないんだよね。ハゲちゃくん、いや、話しか、いや、嘘ばっかりつくの。話しかに実はない。金ちゃんか、貸本屋の金ちゃんね、いい人、身寄り頼りもないってそう言ってたね。この人ならいっか、金ちゃんでいっか。いやいや、一緒に死ぬんだからね、金ちゃんでいっかで死ねたくないね。いいと思えばいいよ、金ちゃんもね。金ちゃん、金ちゃんがいい、金ちゃんがいい、そうそう、金ちゃんがいい、金ちゃんがいい、金ちゃんがいいね、金ちゃんがいい、金ちゃんがいい、金ちゃんがいい、金ちゃんがいい、金ちゃんがいい、金ちゃんに決めた。でも決められた方はいい才なんですね。もうその日からスーッと影が薄くなったりなんかしまして、早速お染めが思いの丈を手紙へ書いて金蔵へ送りつける。もう金蔵はもう普段惚れてるんだから手紙もらって相談したいことがあるなんて書いてありますから、からもう嬉しくなっちゃってちょ死に品川のお染め相談したいことがあるってんだよ。やっちゃったな、おい、品川のお染め相談したいことがあるって言っちゃった。俺よ、あの女のマブだなんて言うんで、アブみたいな顔しており、もう早速お金の工面をして品川までやってくる。ない、そうなんてな、 あ、ありがとう、よく来てくれた。おい、俺言わっちゃってよ、手紙読んだよ、なんか俺相談なんてな受けたことはねえんだけどよ、相談したいことがあるって書いてあったから、俺もようやっと金こたえてすまねえな、近頃顔出さないでこの通りだ。どうしたどうした、相談っていくらいだから陽気なもんじゃねえんだ。すまねえすまねえ、なんかウキウキしちゃってすまねえすまねえすまねえ、そうそうなんだ、そうだねえ、そうだ、こういうことか、食いよこうだった、いいのいいの、ありがとう、来てくれただけでいいの。ご覧よ、情けないじゃないか、私がね移り買いできないで困ってるの。あの品川のお染めって言われた私がだよ、こんな情けないことないだろう。あっ、うつけ、そうだ、金だ金、金まだ、あそうかい、せちがらい世の中だね、誰も持ってきてくれ、あそっ、まあ、そうか、じゃあ俺いくらぐらい用立てないんだ、言ってくれ言ってくれ、俺いいよいいよ、どんどん言ってくれ。そうかい、30であら助かるんだ、あ30両、あそう30両無理、 いくらぐらいできそう、2両ありがとう、いいのいいの金ちゃんね、あのね私もね、もうこんな惨めな思いをしてこの世にいるぐらいだったらね死んじまおうと思ったんだけどもね、お前さんとは年が明けたら一緒になろうって約束してただろう、だからお前さんだけはこの話をしてすっとこの家からいなくなっちまうからね。まあ私のことを思い出すようなことがあったら金ちゃん、金ちゃんだけでいいのね、お線香の一本もあげてくれれば私浮かばれるから、おね、え死ぬの ごめん死ぬことねえじゃねえ、ごめんなさい、もうどうしようもない。じゃ俺も一緒に死のうか。あ本当に、あいやいや本当に死んでくれ、死ぬ死ぬ死ぬよ、死ぬよ、いや他に何もできねえからな、死ぬぐらいは一緒にできるよ、俺死のう。じゃあ今晩、え今晩今晩なんか急だね、急だよ、もう死のうと思えば死ぬの。あそう、ちょっと今晩は勘弁しない、いや俺もいろいろ用がある。なんだよ用ってのは、死ぬのによって何。いや俺死ぬよ、死ぬけれども、ちょっとだから、なんか今晩泊まってよ、うち帰るんだ明日、あでこううちのものを片してね、きれいさっぱりして、明日の晩ここ来て二人で死のうじゃねえか、これでどうだよ、本当に明日の晩来ておくれかい、うん、本当に来るよ、疑ってんのか、疑るんだったら手つけに目回そう。嫌だよそんな、目なんだ回さない、目なんだ回さなくていい、あの本当に明日来ておくれかい、そっかい嬉しい、じゃあこの辺ちょいと縁が薄かったけれどもね、あの世でもって一緒になろう、あの世でもって俺と二人でな書体を持つんだ、蓮の葉っぱの上でもって書体を持とう。アマガエルみたいな了見がしましてね、まあその晩の染めのもてなしが大変なもんでございまして、うわ金蔵の、ああ俺はおめえのためだったら命はいらねえぞ、上路会の決死隊が一人出来上がりました。明くる日になりますってえと、もう黄色いお天道様を見ながら家へ帰ってくる。道具屋へ呼びますってえと、初代道具をバッタに叩き打って家を畳んじまう。出来上がった金でもって合口というものを一本買いましてね、残った金でもって柳原の土手へ聞きますってえと、古屋がずらーっと並んでおりまして、死に装束、死に衣装、白むくってやつを買おうってんで、女の方は十分なのは買えましたけれども、男の方は金が足りないってんで、上半分しか買えなかった。これしかねえな、もう手やってんで、これを荷物にいたしまして、方々糸満越え、最後に普段から厄介になっております親分のところへ顔を出そうってんで、裏の台所の方へ回りますってえと、こんにちは、こんにちは、こんにちは、なんだこんにちは、こんにちはって妙な声出しやって、誰、あ親分、金蔵でございます、あ何金蔵か、どうして、金蔵でございます、なんであ
の逆さにすると雑巾で、くだらねえなお前は、くだらねえお前は本当に、
まあ、いいよいいよ、それが言いたいのか、
いやちょっと親分にちょっとお話、あ
開けて入れってんだ、
あと愛しません、愛しませんじゃねえ、
どうして
ご無沙汰で、
ご無沙汰じゃねえよね、来るときは伸びたらきやがって、来ねえとなるとぽったり来ねえんだ、どうして、なんだよしょぼりしやんな、銀がねえな、なんかしくじったのか、
それで親分に糸まごいに上がったんでます、
ほら顔出すってえとこういうことだ、糸まごい何やらやったんだ
よ、あいしゃで
俺に謝ってもしょうがねえよ、そうだどこ行こってんだ
よ、西の方でございます、
西へいつ帰ってくる、
来年のお盆の13日、
ほら来た、ほら来た、おめえね聞いたぞ、え品川のお染めから手紙もらって浮かれてるって話だ、いいか、あら昔はいい女評判を取った、だけどもう今手取りだよね、今移り替え門扉の前、お前みたいな人のいいやつは移り替えの金がないってんで、真珠の片割れを疲れるのが関の山だ、そんなことはねえんで、さあなおあげろおかしは捕まえてくれ、捕まえてくれ、
金座慌ててここを飛び出した、あんまり慌てたもんで親分のところへ合い口を置いたまま、
そのままさ
品川までやって、まあ金ちゃん嬉しいじゃないか、よく来ておくれ、お
来たよ、いやー糸まごいすまして、あうちも畳んで、俺らも綺麗さっぱりだ、うん白いじゃないか、ほ
腹埋めと死ぬんだ、品川心中だなあ、しろ。大きな声出したらいけない。今死んでどうすんの。わざわざわざわざしてるところへ引けすぎ、しんとなって人知れず二人で死んで、あくる朝二人が浮き名が立つ、わかる。じゃあね、それまで待たなきゃいけないとね。中取ろうか、わーっと取ろう。お前いつもエンド豆でお酒飲むんだからね。わーっと台のものを取ってね、すまねえ、もう金がねえんだ。いいよ、あそこまでね、金を取りに来やしないんだから、二人とも死んじまうんだからね。はあってんで取ろう。そうだな、あそこまで金を取りに来やしねえな。じゃあ台の物、うわっ、何でもいいや、どんどん扱いようじゃないかってんで台の物を取って、まあ酒もふんだんに、ああ普段食ったことのないもの、飲んだことのない酒をたらくにあったもんですから、金蔵いい心持ちになっちゃって何言ってやんで、馬でも何でもついてくるならついてきやがれ、俺は六道の辻で巻いてやるってんで、まあ妙なことを口走りますから、金ちゃん、お大きな声出さないで、ここで寝ておいで、ね、私はここにいるからね、一休みしなってんで寝かしつける。おそめはずっと引けすぎまでぼんやり、あたりがしんとなってくる。金ちゃん、よく食べてよく飲んだね、この人は。私はこれから死ななきゃならないと思うからね、何にも喉を通らないのに、よっぽど人間がのんきにできてんだろうね。あ、こうじひとは罪がないよね。金ちゃん起きとくれ、金ちゃん、金ちゃん、もう食えねえ、まだ食べるつもりだよこの人。何を言ってんだ、起きておくれよ。分かった分かった分かった、起きる起きる起きるよ。だけどもこの間だってそうなんだよ、金ちゃん起きておくれ、朝だよってんでね、表出たらまだ星が出てたんだよ。あん時はしょうがねえ切ったけども、大木戸のところで犬に吠えられてえれえれ騒ぎになっちゃってんだよ。俺もう嫌なんだ、あの犬っていうのが吠えるから。犬嫌い。お前さん帰るのかい。すまねえ、俺だってね、ここに居続けするほど解消ねえんで、帰るよ。何を言ってんだね、お前さん。私と一緒に死ぬんだろ。え、死ぬ、誰が誰がって、お前さんが。俺、え、嘘、嘘じゃないよ。お前さん何しに来たの今日。え、私と一緒に死んで品川真司浮き名を立てようってんじゃないか。それ、あんまりいい心持ちになっちゃったから忘れちゃった。嫌だよ忘れちゃ。思い出した、思い出した、思い出した。死の、死の、死ぬけどもよ、なんか気が抜けちゃったな。いや死ぬよ、死ぬんだけどなんか気が抜けちゃった。真珠日の部する。何を言ってんだ、真珠に日の部はないのね。お前さん男だよ、男が言った歯の外に出したの。死んだ。そうそうだ、俺も男だ。ああ言った歯の外に出したんだよ。死ぬよ。さあ殺せ。大きな声出していけ。何のために引けすぎまで待ってたの。当たりがシーンとしてるんだから静かに。すまない、したくある。ねえ、白むく白装束ねえ、これじゃなくちゃいけないよ、死ぬんだから、心中だからね。まあ死に一生でこうやって、お前さん、あら、お前さん上半分しかない。おお倹約につきお取り払いいいんだよ、死ぬんだから、このままざわざわして、風呂敷の中、え、こういうぐらいの合口、え、なかったよ合口ねえ、真っ先に買ったんだよ。あ、 張り果てたもんで親分のところ忘れてきちゃった。しょうがないね、このいい私だってね考えがあってね昼間支度しといたの。このカミソリをね2丁よく研いどいたの。お前さんこれ持っておくれね、私もこれ持つからいい、火の負の実で持ってお前さん私のここスッと切るんだよね、私もこのカミソリでお前さんの喉のところスッと、あーどういうのって切ってた。それ乱暴だよ乱暴だよ、死ぬんだからね。よしよしよし、喉は急所、急所だからいいんじゃない。医者がそう言ってた、医者がそう言ってた、カミソリで切った後、あとが脱いで濡れてたまるかよ、 どうすんの。いや、カミソリはよくね、じゃあ、ご内緒ご内緒行って木綿針20本ばかり借りてこい。木綿針20本どうすんの、10本積もってお互い鼻の頭つつき合おう、霜焼けの血取るんじゃないの。もうしょうがない、ね、じゃあ裏へ出て海へ飛ぶ、海行けない、海行けない、俺泳げない、俺が。おお、そりゃこの木を逃しちゃいけないってんで、おお金蔵の腕こっちに出てやがれってんで庭へ飛び降り、もう空は雨もよいで外は真っ暗、大粒の雨がぽつりぽつりときて庭は柵やらになっておりまして、正面が木戸、はあこの城が降りておりますけれども、お染めはこれを手ぬぐいでぐるぐるっと巻いて体をガーッと預けますって、潮風のために弱になっておりますから、スパーッと真ん中が折れ、これをトーンとつきますってピシャーという潮風、さあ金ちゃん行っておくれ、分かって分かって分かってるけど真っ暗で何にも見えねえだ、早く行っておくれ。はあ折りからの風に現れて海の方はツラッツラッツラッさあ、きっちゃん、そこに桟橋があるだろう。おお、あったあった、桟橋乗っておくれ。おお、分かった分かった、押しちゃいけない押しちゃいけない、真っ暗で何も見えねえんだ。大丈夫だよ、桟橋は長いよ、命が短いや。何を言ってんだこの人、掛け合いしてどうすんの。さあさあ、どうだいどうだい、ああちょっと水があるあるんだよ、海だから水だらけなの、飛び込んでおくれ。うん、どう分かったら入る入るけれども、入る前はよくかき回して、何を言ってんの、湯に入ろうってんじゃないんだよってんでやっておりますって、後ろから提灯の明かりとともに、恐れないえ恐れないえ、人が来るじゃないか、金ちゃん早く飛び込んでくれ、金ちゃん先に行ってくれ。ああ金蔵の背中をたっと一人、ああもう金蔵はもうつま先だって骨になってる人、背中をトーンと疲れたもんですから、もうもんどりって海の中ドバーッと続いて飛び込もうとする、おーどうぞめはいけないんだ、ちょ話しておくれ話しておくれ、故障だから話しておくれ、私死ぬんで死ななきゃな、おちょっとああ恐れない、死んじゃいけない死んじゃいけない、お前が死ななきゃな、うつり返する金がねえんだろ、できたよ金が、大引けすぎ、島の旦那来た来た、30両できた30両、死んじゃいけない、芝の旦那が遅くなってすまねえって、ね、とにかく30両持ってきたって、うつりができるよ、死んじゃいけねえ。ありがとう、死んじゃいけよ、分かった分かった、話しておくれ、あもういい、飛び込みはしないから、いやーとろいった白いものがつらっと桟橋へ、いやいやいや、よかったじゃねえか、ああ死んじゃいけるよ、それはいいんだけどもね、先に一人飛び込んじゃったの。え誰が、あの金ちゃん、金ちゃんってと柏屋の金蔵が飛び込んじゃった。え もう俺はこう言ったらいいんだ、こう言ったらいいんだ、ね、こういうとこに会いに行かない、俺はこう言ったか。すまないね、芝の旦那待ってるよ、お経だけ唱えていくからすぐに、 ちょいと金ちゃん、お前飛び込むの早いよ。出し抜けに飛び込んじゃうんだから。私ね、お金ができたの。お金ができりゃね、まだ死ぬことはないし、私も生身の人間だから、そのうち必ず死ぬね。その時はそっちでまた仲良くやろうよね、金ちゃん、金ちゃん、長々失礼。こんな失礼な話だ。
もう傷造は苦しいのと悔しいので、
チキシャーチキシャーチキシャーってんで足を伸ばしますってえと、品川の海は遠浅でございました。
もう水が腰までしかなか
った。ふわーってんで飲み上がって、もっといは切れてザンバラになっちゃって、ここのところを切れ、血がタラタラーと流れ、チキシャーパシャー、
もう鼻の穴からダボハネが出た途端に、こっちが砂フラムシっていうものがプルシャーってかけられ
る。ちょえちょえ、
雁木を使って八つ山下へ上がって、家へ帰ろうかな。もう家は畳んでありません。もうしょうがない、親分のところへ行こうってんで歩いておりますと、その当時はやはり野良犬ってものが数が多かった。馬の弟みたいに肥えた者がとぐろを巻いてまして、そんなところへ間の抜けた幽霊みたいなのが現れると、何だこの野郎、ちょっと何だやろうとな、ちょっと脅かしてやろうしゃ、
わらわらわら、犬きれいなんだ、わらわらわ
ら。犬にも縄張りてえものがありますから、隣町の男、
おう、その野郎頼んだで任しとけ、わらわらわら。
犬の町内送りってやつ、犬に吠えられながら親分のところ、まあ親分のところじゃこの時間に、ああいいことはしておりません、町内の若い者を集めますってと、博打でございますね。そんなところへ、犬の遠吠えとともに金蔵が親分のところドンドンと叩いたもんですから、手が入った、お落ちて、手が入ったわけ、手が入ったわけ、何やった、お赤に消すんじゃない、お手が入ったわけ、おやあいた、落ち着いてるな、人の頭踏んづけやがって、おっ、縛りはしてあるんだから、でか、あ、おやさんでございましょう、おります、おります、今開けますんで、今、明るい消しちゃったもんでね、ちょっと、どんどん叩かないでもね、おりますんで、ちょっと、落ち着け、落ち着け、うちの親だ、親だ、とにかくな、祭りの相談事っていうことで、集まってるってことでな、あ、目の前にある銭だけ、懐入れとけ。銭がねえや、なきゃいい、このさなかに人の銭持っていきやがったね、おい。今、明かり消しちゃったもんで、あいつはね、今、明かりつけたんで、ちょっと待って、おい、そこへ、明かりつけるから、あれ、飾れ、いや、だからあれだよ。何よってお前、これ、手真似してんじゃねえか、暗がりだからわからねえよ。だ、火打ち石だって、火打ち石って言えじゃん、明かりつけろってそう言ってんだろ、うるせえな、はい、わかりそうなんだ、明かりつけるかこれだって言って、ちょっと待って、今あげるんで、カツオ節だこれ、まあ、これはバカ野郎、知らねえよ、これだな、お前、ちょっと待って、やんで、えい、もうよいしょ、あいつなんだ、町内の若い者を集めて、まあちょっと酒は入っておりますが、祭りの相談事なんで、決して悪さしてたわけじゃねえんだわ。あいつはね、なんでこんな夜中に、お前ら。別に悪さして、なんだおめえはなんだおめえは向こうへ向こうへ金蔵でございます。 金蔵顔見せろ顔汚いやつあ金蔵足見るぞ足足足あったあったあった、はあ、昼間んなもの忘れてっからよあ妙な町に死ねえかなと思ったんで白髪行ってお染めと海飛び込んでたくおめえ帰ってきたのか女飛び込まねえ女飛び込まなかったの俺だけ飛び込んじゃって何言うよ無事だったんだからあと閉めろあとあと閉めろしばらく買っとけ上がってくんじゃねえぞドラシだドラシだおいあの金蔵がね間違いして戻ってきやった、うん、足洗ってきや水汲んである水おいあれだけ人がいたのにどこ行くかおい誰だよそのハリブラハンってあんなえよしかおめえ高えところよく上がりやったえ駆け出したら上がっちゃったおめえだなお前人の頭踏んづけやがったの降りてこいよえはしごをかけてくれ何言ってんだよてめえで上がったんだてめえお前どうでもいいけど踏んどくし固く締めろ固くたくあいだいだいネズミらず首突っ込んでやなえ何うんロックか何やってんだよごとごとえ佃煮食ってるおいおいおいおい俺の先あーあーあかたかたやったあ下地がこぼれお前そう言って先に吹け先に佃煮後で食えったくヘッチのところえ頭突っ込んで誰ハチどうしたの抜けなくなっちゃったお前そんなところ頭突っ込んでちょっと待ってろちょっと待って無理すんな無理すんなおいちょっとはあ佃煮ほら後で食え後でそれああ引っ張っていや引っ張っちゃいけない引っ張っちゃいけない引っ張っちゃこっち引っ張っちゃいけない、うん、その野郎の頭は巾着頭上の方が広がってんだよ中にスポンと入っちゃったのこう引っ張ったらヘッジが壊れるからそっちへ行った茶釜どんどんどかして上がだから引っ張るなってんだよヘッジが壊れるからその頭を壊してもヘッジが壊すなってんだよ、ま、っただだぞえクマかどうした兄俺は散々親不孝した罰が当たっちまってどうしたいや逃げ出す時あの台所のところ揚げ板踏み外したぬかみそげ片足突っ込んじまってよ角のところでもろに血潮ぶつけちまってよ落っことしちゃったええ救助言わねえこっちゃねおい誰か医者呼んでやれ医者ああそれから神さんも呼んでやれ神さんも急所落っことしたんだよしょうがねえよいやだまだまみ落っこすだだもうしょうがねえ探してやろうどこに落っこしちゃう大丈夫だ俺はちゃんと持ってんだ
え持ってんのかよおい
気丈な野郎だなじゃあそれ片身だあにいよ俺の形見だ。かかに渡してくれ。
俺が
兄頼む。いやだよ。いい兄頼む。これが俺の救助形見なんだ。やだねお前。
あそう。まあいいよ。ええああこれがお前のやつ？
あれじゃあ神さんに
ナスこれナスだよこれああったなんだこれ
ぬか味噌だけの匂いじゃないねこれ
どうした
与太郎が浜から落っこっちゃったってかしょうがねえな上げてやんなもう上がってきた上がってきちゃいけないよ落ち着け落ち着けおめえたちやさ
若林の先生ああ見ろよ若林先生元はお武家あって落ち着いていらっしゃるああさすがお武家は違うもんだいやそう褒めてくださるな拙者もうとうに腰が抜けておりますThank you.
聞いていただきました隅田川馬跡師匠で品川心中というお話でございました。いや正直品川心中こんなに面白い話じゃないんですけども、いやーもうちょっと馬跡師匠の手にかかるとこんな話になるんですね。びっくりでございます。渋谷落語の公式ホームページの方ではレビューがアップされておりまして、これは僕の後輩の芸人のですね Q というコンビがいるんですけれども、 Q のピロ君という人が今モニターで入ってもらってるんですけども、芸人が見たこの落語、まあ、もう落語のこと全然わからないこの芸人が見た馬跡師匠というのはどうだったのかというちょっとレビューがね大変興味深いんで、ぜひ紹介したいと思います。この日僕は初めて落語を一番前の席で見てみることにした。いつもは怖いから一番後ろで見ている。なんかわかりますよね。でも近くで見たらどんな感じなのか気になって思い切って一番前に座ってみた。それでもさすがに落語家さんの正面に座る勇気はなかったので一番端っこで、隅田川馬跡さん、この人が出てきた初めて話し始めた瞬間僕は悟る。以前見た神田松之丞さんとは少し違う怪しさ、とにかくこの人は気持ち悪い。それはそれはもうものすごくいい意味で気持ち悪い。何が気持ち悪いのかうまく言えない。ただこの人と二人でファミレスで喋っていたら目が疲れそうだ。そして一瞬この人お家で喋ってんのかと思うくらいラフな話し方で枕を終えるとしなやかにお話に入る品川心中。しかし話に入るとなんでこうも落語家さんっぽく色っぽくなるのか、そしてその色っぽさがまた気持ち悪さを増幅させる。話を始めてすぐにお客さんはウケるウケる。僕は不思議に思う。おそらくこの話は本当はこんなにウケる話じゃないんじゃないか。それでも本当にものすごくウケていた。考えなくても答えは出ていた。この人は演技、表情、間、それらを持ち前の気持ち悪さを織り交ぜて全力でぶん回して暴れているから結果笑ってしまう。違う人がやったらここまでウケないだろうな。その気持ち悪い動きと表情、メリハリでセリフじゃないところまで笑いに変える凄さ。隅田川馬跡さんの落語を見ながら改めて僕は真ん前に座らなくてよかったと心底思いました。いや面白いレビューですよね。気持ち悪いというキーワードあるんですけど、まあ、誤解しないでいただきたいです。あくまで芸人が芸人を評価するときに気持ち悪いってこれ最大級の褒め言葉なんですけど、いい意味で普通の人と違うっていうことなんですね。で馬跡師匠本当に全然ねそんな感じしないんですけど、いきなり喋り出すとね、あなんかこの人ちょっと違うぞと、もうやるなこの人っていうのがすぐに分かるんですよね。まあ、そういう他の人と違うっていうのを、ピロ君気持ち悪いっていう言葉で表現したと思うんですけれども、まあ、本当にねちょっと信じられないくらい品川心中、まあ、枕からそのちょっと小ハゼさんいじってますけれども、いじるっていうかね、ああいう風な時期すごいなっていう風におっしゃってますけれども、なんかこうお客さんも含めてね馬跡師匠がなんか喋ってるだけで嬉しいという、なんなんですかね馬跡師匠、特になんかこうオチのある話しなくても面白いんですよね。でこれ枕からそうじゃないですか、これ落語もそうなんですよね。まあ、つまり枕と落語っていうのはほぼ同じなんですよ。それがね、まあ、若手はやっぱり枕は雑談だと思って雑談やって、まあ、落語と完全にぶっつり分断しちゃうんですけども、10月にもね隅田川馬跡師匠三軒長屋という話がありまして、まあ、特に大きなね話の流れっていうかお話が超面白いっていうやつじゃないんですけども、馬跡師匠の手にかかるとものすごい楽しく聞けちゃうんですよね。なので、まあ、馬跡師匠本当に今とんでもない領域にいらっしゃいます。まあ、なので、まあ、渋谷落語もう毎月出ていただいておりますし、まあ、もう心臓と言ってもいいぐらい、この方なくしては渋谷落語はありません。というわけで、渋谷落語11月は先ほど申しました通り6日間ございます。馬跡師匠やはり2回ご出演です。まずは初日11月9日6時から7時の会、立川段吉さんと隅田川馬跡師匠の2人落語です。段吉さん、まあ、以前はねここでもたのきゅう聞いていただきましたけれども、その段吉さんと馬跡師匠の2人です。これも素晴らしい会になると思います。そして日曜日11月11日、立川こしら師匠、 竜亭一同さん、竜亭こちらくさん、2つ目、そして鳥が隅田川馬石師匠という、もう本当にむちゃくちゃな人から、落ち着いた若手から落ち着きのない若手を通して馬石師匠という、とにかく天衣無縫な人たちが集まったこの11月11日日曜日2時から4時の回でございます。本当にね、馬石師匠をこれからも追いかけていただきたいですしね、もう本当に都内いろんなところに出ていらっしゃいます。もう寄席もヘビーローテーションで出ていらっしゃる師匠でございます。ぜひ皆さん追いかけていただければと思います。今日はメールは1通長かったんで1通だけの紹介にとどめました。11月、まあ、本当に来てください。周年、1周年、4周年ですから、もうこの回はお客さんがいらっしゃらないと成立しない落語会でございますので、いつ終わるやもしれません。ぜひぜひ足を運んでいただければと思います。皆さんのご来場心よりお待ち申し上げております。すべてのメールの宛先はしぶらく @gmail.com までお送りください。こちらの方もお待ちしております。